福岡 XR 部の
ゆるゆる
物質トーク、
はい、始まりました。福岡 XR 部のメンバーが物質でだべってる体でお届けするポッドキャストです。
XR に関するトピックから話し始めて道筋のない雑談をしていきます。
感想や質問があればシャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートしてもらえると嬉しいです。
はい、今日の部員は、僕が長峰です。
はい、そいちろです。
スナップです。今回もスナップを聞かせていきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いしま
す。
ちょっとリアクションを取りきれなかったですね今。
頼みますよ。
はい。
これね、そいちろさんがツイッター X でエゴサをしてくれて発覚したんですけど、この僕の、はいはい名前でボケるっていうのがなんかコーナー化してる可能性があるんですよね、うん、
今日の名前ボケコーナー
応募はしてないんですけど、特にちょっとツイートしてくれてる人がいてそれを見つけて嬉しかったです、う
ん、今日はスナップということでね、
はい、
スナップを聞かせていく
そう、手首のスナップ
手首のスナップを聞かせていや結構ね、いい回転がかかったりするわけですね。
そうですね、もう、うん、XR 界の大谷翔平としてやっていこうかなと思います。
全然どうなるのかわからないですけど期待していきたいと思います。
適当に喋っちゃった。
お願いします。
はい、
あと今日はね、これまで、アンカーというポッドキャストを収録するアプリが、スマホアプリがあったんでそれで撮ってたんですけど、ちょっとやり方変えてみようっていうので、ディスコードでボイスチャンネルで接続した状態でそのまま収録するボットがあったので、それを使って見てるので、なんか今までとね、うん、ちょっと聞こえ方がもしかしたら違うかもしれないんですけど、
うん、
今日は新しいトライということで、はい、これでやっていきたいと思います。
良くなってることを願いたいですね。
うん、ちょっとね、これまで音量のバランスとかがね、ちょっとそれぞれだったり、僕の声が小さいこととか結構あった気がしていて、最近気になってきたので、ディスコードの普段使ってるツール上でそのまま録音できた方が聞きやすいのではという理由ですね、うん、なんか聞いてる方でもし良くなったとかちょっと微妙でしたとかあったら、ハッシュタグをつけてポストしてもらえるとエゴさします。
はい、
はい、
お願いします。
お願いします。はい、というわけで今日もやっていきましょう。今日はですね、あれですね、最近話題のあれ
ですね、うん、
あれか、
あれの話しましょうか。
リンゴのやつですね。
リンゴの、はい、リンゴのビジョンのプロのやつ、はい、
はい、
ビジョンプロですね、は
い、ビジョンプロ、アップルビジョンプロがですね、ついにアメリカですね、アメリカで発売されて、で日本人の方も何人かなのかな、現地に買いに行ってで買って帰ってきましたみたいな方がいらっしゃるという感じですよね、うん、
すごいですね、うん、
すごい行動力、
すごいですよね。
なかなかね、海外まで取りに行くっていうのもすごいけど、値段もなかなかいい値段しますもんね、
うんうん
うん、結局50万以上してるのかな、5、60万ぐらいの感じ、
ね、そうですね、オプションでいろいろ買ったりとかもしないとだと思うので、
うん、
50万とか60万とかって感じになると思います。
いやで、アメリカにね行くのもね、お金がかかるんで、
うん、
結構100万近くかけていってるんじゃないのかな、
すごいな。
そうですね、あとはなんかこう、なんていうんですかね、輸送のサービス、
うん、輸
入するサービスとかがあると思うので、日本にいながら受け取れるみたいなのもあるみたいですね。
あ、なんかそれで受け取れてる人もいるのかな、確か いるのかな、
うんうん、いるみたいです。
なんか転送系のサービスの住所登録してると、アップル側で注文キャンセルされるみたいなパターンもあるって聞いたことがあって、
うんうん、そうですね、うん、なんか届いたよみたいな何個か見ましたね。
うん、いけてる人といけてない人もいるのかって感じ、
ね、しかしたらこう、もう個人的に誰かにお願いとかあるのかもしれないですけど、
そういうのもあるかもしれないですね、
うん、
あんまりねそこ許しちゃうと、その国内販売限定してる意味があんまりないですもんね。
うん、まあ、あとは転売目的の注文とかを排除したいっていうのもあったりするんですかね。
うん、
そうですね、
うん、
結局その感想とかは X とか YouTube でしか僕は見てないんですけど、なんか割と肯定的な感想が多い印象なんですけど、どうですか？
まあ、すごいって見る気はしますね。なんか、まあ、綺麗だし、すごい体験的
な。うんうん、なんか
良い
と書いてる気がする。そうですね。うん、あんまこう、こき下ろすみたいな感じのやつは、記事もツイートもあんまりないですね、やっぱり皆さん。いいコメントが目立ってるように思います。うんうん、いつも厳しめのことを結構書かれる方でも、これはいいものだと。
うん、
値段分の価値があるぞ、みたいなものがよく見ますね。
値段分の価値がある。そう、なるほど。そこまでいきますか。
言ってる人は結構見て、はい、あ、そうなんだ、みたいな。
結構ですよ。
うん、結構、その、アップル製品自体が割と高価じゃないですか。そのブランド代も含まれる、うん。iPhone とか iPad にしても。なんかそう考えると、今回のビジョンプロも割と、ね、割高なのかなっていう印象は当初持ってはいたんだけど、
うん、
他の MR 系のデバイスに比べれば、
うん、
でも割とね、感想はそういう感じで納得というかっていう印象が強いんですかね。
そうですね、まあ、MacBook とか iPhone もねすごい今高いから、そう思ってみると、うん、うーんっていうね。iPhone15 の Pro Max が20万ぐらいしたので、まあそう思うと、うん、うん、そのぐらいするんじゃないかな、みたいな気もしますね。
うんうん、あとやっぱり Apple だからね、これだけ話題になってるっていうのはやっぱありますよね。
そうですね。体験してない人も、あの、XR あんまりこう、もともと興味がなかった人も、今回の Vision Pro はこう、興味があるとか、うん、いわゆる YouTuber とか TikToker とかがゲットして動画上げまくってたりとかするんですよね、うん、ガジェット系とかじゃない人が、
うん、
なんでやっぱりこう Apple が出すっていうところはこうブランドもあるし信頼感とかもあるんだろうなと思って見てました、
うん、結構その YouTuber、 あの、普段 Apple 製品とかをよく取り扱ってるような方々いらっしゃるじゃないですか、うんうん、そういう人も Vision Pro を手に入れてもうレビュー動画とか上げてるんですかね。
なんかちょこちょこは見ますけど、でもあんまりガジェット好きだからビジョンプロも買いましたみたいな人はそんなに多くない気もしますね。
あ、そうなんだ、
うん、
なるほどね。
でもやっぱこうちょこちょこ上がっていたり、いろんなニュースサイトとかで取り上げられてたり、
うんうん、
この前アベマの番組とかもあれですよね、あの、あ、取り上げてましたよね。
出てたようですな。
はい、メザンの方とか、うんうん、あのミスター VR さんとか出てらっしゃったということで、うん、
これまでのデバイスは割とやっぱ XR 好き、VR 好きみたいな人たちが話題にしてたのかなという感じなんですけど、今回はその VR、XR 好き以外の人たちにもこう届くというか伝わっていってるのかなという勝手なイメージがあって、どうなんだろうなと。
Apple っていうのが大きいんでしょうね。
うん。
うん、
まあ、結構ね、出る出る出るってずっと言われてて、ついに出たって感じではありますね。
確かに確かに、5年ぐらいもっとかな言ってたから、
うん、
うん、そう、 Mac が VR とかがね、今まで全く全然そっちの分野ってできなかったから、
うん、
なんかそういうのも含めてなんかついにっていう感じはしますもんね。
そうですよね。今まで Mac はとか、あの、まあ、VRPCVR をしたいときに Mac だと基本できないですよね。
うん、
できないと思いますね。
うん、だから PCVR をしようと思えば Windows が必要でした。
うん、
ところから急に、まあ、Vision Pro で、Vision Pro は、パススルーの AR もできるし、まあ、フルの VR 体験もできるんですよね。
うんうん。
ゲームとかってどうなんですかね。VR ゲームとか。
うん、なんか Steam VR つなげた人とかはなんかいましたけど、基本はないんじゃないかな。
なんか VR チャットつなげてやってる人いませんでしたっけ。
なんか いろいろ見かけるんですけど、それがこう標準で用意されてる感じではないようにも思いますね。どうなんだろう。
なんかつないでんのか。
なんかね、その辺も結構情報がいろいろ飛び交ってるけど、
みんな試行錯誤してる感じですよね、うん、
あ、これだな。ビジョンプロを Steam VR と接続した開発者現れ、
うん、
なんか ALVR っていうアプリがもともとあるのかな、 PC と、スタンドアローンの VR ヘッドセットを接続するためのアプリがあるんですかね。
なるほど、なるほど。
これでも Mac でやってるのかな、うん、
いや、PC 側は Windows なんじゃないですか。
Windows みたいですね。MacOS は ALVR サポートしてないみたい
ですね、うんうん。
だから、ALVR のアプリを Vision Pro で動くように、まあ、ちょっと回収して、Vision Pro アプリとして、なんかビルドして、立ち上げると、Windows で動いている Steam と繋がって、VR 体験できるってことなのかな。
そうですね。今、リポジトリ見てみると、数日前にそういうのが、Vision Pro 向けのものが立ち上がって、今開発中みたいな、実験中みたいなステータスっぽいです。まだ正式リリースじゃないみたいですね。
うん。あ、起動には成功しているものの、ビジュアル的な問題が少し発生しているようです。
うんうん、まあ、いずれできるようになりそうみたいな感じですね。
まあ、でもそうだ。コントローラーはね、Apple Vision Pro はコントローラーがないんですよね。
あ、ないですね。なるほど。
ハンドトラッキングなんで全部。
うん。
コントローラーを使おうと思うと、外側にベースステーション用意したりとかが必要なのかな。
うんうん。
コントローラーないっていうのもなかなか思い切った仕様ではありますよね。
やっぱ日常で使うことをこう想定してるんですかね。できるだけいろんなパーツを排除して、もう被れば、被るだけで使えるっていう、うん。
そうですね。ゲーム機としては全然想定されてないと思うので、
うん。
コントローラーいらないよねってなるかもですね。
どちらかというと、あれですよね。既存の Mac のそのキーボードとかマウスが、なんか使えるとか、
うんうん、
そっちの方が、なんかより、
うん、
なんていうのかな。使用用途としてはありそうですよね。うん
そうですね。文字入力はやっぱりまだキーボードがないと大変そうではありますよね。
Mac、うんうん、とこうかなりこう自然に接続できるというも見ましたね。
うんうん。みたいですね。
なんかこう、Vision Pro をかけて、他状態でこう物理の MacBook を見ると、そこになんかコネクトボタンみたいなのが表示されるらしくて、うんうん、それをもう選択するだけで、連携がすぐに始まって、うん、MacBook 側の画面を Vision Pro 側に大きく表示できるみたいな感じなのかな、うん、
結構あのいろんなウィンドウがね目の前に広がってる映像がなんかかっこいいなっていうのと、うん、例えばビジネス目的というかね日常的な今までパソコンとかでやってた作業がやりやすくなるとか、うん、そういう部分に結構期待をして見てはいるんですけど。
そうですね。
あの記事でもありましたよね。マイクロソフトの。
あ、そうだそうだ。
製品がっていう。
マイクロソフト製品が Apple Vision Pro に対応という記事があって、うんうん、Teams や Copilot、Word、Excel などが利用可能にと書いてますね。
うん。
これは、まあ、マイクロソフトが作っている複数の製品が Vision Pro に対応することを発表しましたと。うん、もう2月2日から Teams とか Copilot、Word、Excel、PowerPoint 等が Vision Pro で利用可能になります。
すごい、もう使えるんだ。
もうローンチで最初から使えるって感じなんです。
うん。
結構ね、この Excel とかを使えるっていうのはなかなか便利なんじゃないのかな、
うん、
使ってる人にとってはっていう感じはしますけど。うん
もう仕事できるよっていうことをアピールしたいわけですもんね、
うん、やっぱこうウィンドウを、空間上にいくつも出して、まあ、仕事をしやすくするとか、まあ、閲覧しやすくするとか、うんうん、そういうところを結構推してるんですかね最初は、
うん、みたいですね。やっぱり 2D のそのもう既存のアプリケーションの空間に自由に配置できるよっていうのが、うん、こうデモとかでも結構メインになってましたよね、
うんなんかこの辺がやっぱり iPhone とか iPad とかってね、今までやっぱり画面って一つだったものが、いくつも同時に見ながらできるっていうのは、なんかやっぱそれだけでも便利な部分なのかもしれないですよね。
うん。
これもツイッター X で見かけたんだけど、あの漫画の何だったっけ、キノピーだったっけな、あれを見てる動画がすごく、あ、なんか楽しそうと思っちゃいましたね。電子書籍をビジョンプロ
で、あ、はいはい、ありましたね、見ました。指でこうスワイプしてページを切り替えてるやつですよ、
ね、なんかあれは、あ、いいなってちょっと思いました、
それは普通の漫画の電子書籍みたいな話ですね。
そうですね。そうそう。今までもともとあったアプリじゃないですかね。
うんうんうん。
それがそのままビジョンプロで見れてるって動画があったんですけど、うん。なんかね、右上に それこそ X のタイムラインとかを出したまんま電子書籍を見てるみたいな、はいはいはい。なんかそんなこともできるって書いてあって。おーって思いましたね。それは
アプリをね複数立ち上げれるのがいいですよね。
うん、
そうですよね。そこはやっぱりなんかビジョン OS っていう Apple Vision Pro の中に載ってる新しい OS があるんですけど、まあ、OS レベルでその複数のアプリを同時に立ち上げたりっていうのを、まあ、ちゃんとサポートしてるっていうのが今までのいろんなデバイスとの結構大きい違いなのかなと思ってて、
そこがすごく違うなって思って、
うん、
その中でこうデータのやり取りしたりとかもすごい自然にできてるみたいなので、うん、うまく作られてるなーって思って見てますね。今までホロレンズだったりいろんな Android 系のヘッドセットとかもアプリ1個っていうのがこうやっぱ基本だったじゃないですか、うん、複数アプリ立ち上げてみたいなのも基本ないですよね。
あの一応ホロレンズもそうかな、ホロレンズってあの 3D 系のユニティで作るようなアプリだともう一つのアプリだけが、立ち上がるんだけど、
うんうんうん
うん、あのワードとかエクセルとかあの UWP で作られてる通常のアプリケーションってウィンドウみたいなのが立ち上がって一応空間に複数置けるような感じにはなってたんですよね、
うんうん、
そういえば
できますできます、はい、
うん、なのでそういう意味だとなんかね、こう近い部分はあるんだけど、
うんうん、
結局あれって既存のなんか 2D アプリが、まあ、一応そのままウィンドウとしては立ち上がって配置はできますって感じで、
そうですね、本当にそのまま立ち上がっておけるだけであんまりこう、うん、使い勝手良くなかったり、ホロレンズ2がスペック低すぎてアプリ複数立ち上げとか結構厳しいよねみたいなのが、
うん、そう
そうあったりで、なんか一応できるって感じだったんですけど、
うんうん
うん、なんかしっかり今回はできるので、それだけでもかなり違うんだろうな、
うね、
UI UX の部分も
よくできてますし、なんかあとこれがね、やっぱパソコンで作業するよりもこっちの方が便利だなっていうレベルまでどんどん進化していってほしいなっていう感覚
がありますね。そうですね、うん、この空間コンピューティングに最適な UI UX っていうのをもっとこうね、うん、アプリ側がいろいろ試して、
うん、
そうね、やっぱ入力系もそうですよね、
入力系が一番ですね、うん、結局、うん、物理キーボードが必要ってなると、
うん、
パソコンでいいじゃんっていう、
そうなんです、ね、
感じになるからパソコンとかスマホでいいじゃんってなっちゃうから、
なんかそこがね、このヘッドセットをかぶるそのストレスを超えるメリットがね生まれるようなアプリとかがどんどん出てくるといいなっていう期待をして、うん、
そうですね、そうなると仕事でも使いやすくなるのかなとか思いますけど、うん、
まあ、でも最初物理キーボードとかないと、今だとビジョンプロだと視線、アイトラッキングの視線でポインティングして、でクリック操作は指かな、指のクリックがあってっていう操作で、まあもともとホロレンズとかでもこうあの顔の向きで合わせてタップするとかは前からできてる操作で近いところはあるんですけど、まあそれをあの手をあんまり上げなくても使えるようにするとか、うんうん、アイトラッキングの精度がすごい良くなってきたので、うんうん、実用的に使えるぐらいになってんのかなって思ってて、
うん、
まあでもそれだけだとやっぱ文字入力するのとか辛いよねとか、やっぱこう普段の仕事をその操作系だけでするのってまあしんどいんだろうなと思うんで、
うん、
まあ、そこをまずは MacBook とか、マジックキーボードとかとも確か連携できますよね、
うんうん、
トラックパッドとか、うん、だから既存のハードウェア、入力系のハードウェアと連携することで、まずは、目と指だけの操作よりある程度文字入力とかしやすいところを、担保しているのが今現段階で、その 後が何かあるかですね。どうなっていくのか。
いや、欲しいですけどね。永遠の課題ですけど。
個人的には、もう動画編集とか、まあ、デザインとかもそうだし、うん、あと、なんかモデリングとか、そのワールド制作とか、なんかそういう部分まで、なんかね、うん、全部実用レベルでできるところまで進化していってほしいなっていう未来を思い描いてはいますけど。
うん。
うん、
なかなかね、まだまだ、そんなすぐに来そうな感じではないけど。
そうですね。
やっぱ入力、文字入力とか、なかなかこう空間上でこう何も持たずに文字入力するっていうのがまだこれだってないですもんね。
ないですよね。
音声入力もやっぱいまいちですもんね。
うん。私やっぱ声に出さないといけないって場所によっては結構難しいですよね。
確かにそうだよな。
ソースコード読み上げるのかみたいなね、うん、お客様へのお問い合わせメールを
確かに、
ね、読み上げちゃうのかみたいな。
英語とかね、読めないやつとかもあるかもしれないしね。
うん。まあね、でもなんか何年後かわからないですけど、昔はキーボードっていうものがあって指で叩いてたんだよ、めっちゃ訓練しないと打てなかったんだよみたいな話がねできるのかなとか思いますけど、うん、どうやったらそうなるのかがまだ見えないですね。
うん、
キーボードがすごい最高なわけでもないと思うんで、
うん、
慣れてるだけで。
あの iPhone が出た時にね、やっぱフリック入力がすごく便利に自分は感じたから、うん、なんかそういう感じのなんか新しい入力方法とかね、なんかハンドジェスチャーとかで、ね、
う
ん、
確かに確かに
できるようなのが進化していくといいなと思います。
そうですね、
うん、やっぱ陰ですかね、日本人としては陰を結ぶことで
ナルト的な
ことをするって
、はい、陰陽師とか忍者みたいな、うん、
忍者みたいに
それありかもな。
すごい大変そうだ、
アプリを作るの
手話ってことですかね、要する
に、うん、
あー、そうですね、手話確かにね。
例えば片手でその母音でもう片手でシーン、
うん
うん、言語によっていろいろね方式が異なりそうで大変そうですけど、
うん、
日本語だったらそんな感じで。
手話のスピードってどんぐらい出るんですかね。
でも手話は結構早いんじゃないですか、その文字じゃなくて意味で多分やりますよね、うん、まあ、そうです
ね、普通に会話する、この声で会話するのと手話って同じスピードでこうやり取りできる感じなんですかね。
情報量削ったりとかしてる部分もあると思いますけど、
うん、
でも一瞬でありがとうとかができますよね、
う
ん、
そうですね、確かに、うん、
よろしくお願いしますとかがその1アクション、うん、2アクションぐらいでできると思うので。あと表情込みですよね、手話は結構。
ああ、確かに、
そうね、唇もね、色んな気もします。
うん、
うん、あとそうだ、1個あのすごいなと思ったのが、あの仮想でそういう表示してるものを現実の影とかそのに影を落としてる、あの細かい部分のこだわり、
うんうんうん、
なんかあれさすがさすがだなと思いましたね。なんかちゃんと馴染ませてる、
あ、
周りの景色に馴染ませてる表現とかは、ね、か
周囲が明るいか暗いか、部屋の電気を消したらちゃんとその 3D モデルとかもそれに応じた、うんうん、ライトに応じた、うんうん、あの表示のされ方するっていうのが大事ですよね。もともとある表現だけど、うん、ヘッドセット上でそれをするっていうのはあんまりまだ多くなかったと思うので、
うん、
そういうのが標準でついてるっていうのがこう Apple のこだわりを感じますよね、う
ん、なんかその辺はやっぱさすがなんか見せ方とかにはすごいこだわってんだなっていうのはさすがだなっていう感じしましたね。
動画で見ただけでもそのいろんなウィンドウのこう実在感が結構あるんですよね、うん、空間に馴染んでて、
うん、
もっと普通なんかいわゆるクエスト3とかだと空中にこう浮いててなんか遠近感とかもなくてちょっとこう、
うんうん、
なんか気持ち悪さも若干あるんですけど、
うん
うん、なんか動画上で見ただけでもそうだし体験してる方からの感想でもやっぱそこが馴染んでるっていうことなんで、
うん、
なんかそのレベルで完成度が高いってところもやっぱ大事なんだろうなと思って。
多分綺麗に見えるって単純な解像度とかっていうよりもそういう面も影響してそうですよね、デザイン、うん、
色味だったり形だったり影だったり、うん、いろんなところですよね。PV のまんまだっていう、PV 詐欺じゃなくて、本当に、うんうん、あの PV で見た体験がそのままできてるみたいな話
で、
うん、早くかぶりたいって感じですね。
まあ結論そうですね。体験してみたい。
結局ね。
うん、レビューしてる人ですごい空間に固定されるのがすごくて、うんうん、なんか本当にそこにあるように感じるって言ってたんだけど、 だそれももちろんあるんですけど、まあ、さっき言ってたそのなじませがすごいのが効いてるのかなという気はしますね。現実からの光を受けたり現実に影を落としたりすることで本当に現実にあるウィンドウのように感じるところが、なんだろう、その固定能力をなんか補完するというか、まあ、多少そこがこうずれたりしても、うん、あんまり気にならなくなったりするのかなという気がちょっとしましたね、うんうんうんうん、相互に補完するというのか、
そうですね、なんかかなり強く固定されてるみたいですね。ちょっと振り返った時とかだけじゃなくていろいろ歩き回って戻ってきてもずっと同じ場所にちゃんとあるし、うん、ブレないみたいな。やっぱねクエスト系とかホロレンズとかだとそこそこねブレたり動いたり、まあ、究極同じところに出てこなくて再設定しないといけなかったりとかですね、うん、よくある話だと思うんですけど、それがかなり固定できてるっていうことで、家の中に固定のウィンドウを常に置いといていつもそこにウィンドウがこう見えるっていうのは、
うん
うん、なんかまたレベルが1個上がってるよなと思って見てました。
いや、
うん、体験したい
欲しい
ですね、楽しみですね、うん、いつできるのか
効果に持ってる人いるのかな、まださすがにいないか、
僕の観測範囲だとまだこう福岡で持ってますっていうのを見てないんですね、うん、
そうですね、
あれですよね、国内販売がいつになるかもまだ発表されてないから、
うん、まだ分かんないんで、うん
ね、今の状態だとちょっと買いにくいんですよね、会社とかだと、
う
ん、
まあ、そうですよね、なかなか難しいですよね、
うんうん、
まあ、ちょっとね、なんか東京にいる方で買った人とかね、なんか持ってきてくれる人がいれば、
うん、はい、期待しましょう
体験できるといいなみたいな、はい、思ったり、
そうですね、うん、期待しましょう、
期待して待ちましょうという感じで、はい、多分まだねあんまり体験してないし、僕ら誰もなんか体験しての感想とかではないので、すごいイメージで喋ってるんですけど、うん、まあ、これからもっといろんな情報が出たりとか、うん、まあ、どっかのタイミングで体験できたりするとまた体験ベースで話したい、
はい、あ、そうですね、はい、その時またポッドキャストで感想を喋ったりしましょう、うん、
はい、しましょう、
うんうん、はい、
じゃあ今回はそんな感じで、
ね、
はい、じゃ
あ今回はそんなとこですかね、
はい、
はい、ではエンディングに行きましょう、はい、このポッドキャストは福岡 XR 部のコミュニティでお届けしました。感想や質問があればシャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートをお願いします。
はい、福岡 XR 部ではいろんなイベントを開催しています。コンパスというサイトで、イベント情報を公開しているので気になる方はチェックしてみてください。
福岡 XR 部のゆるゆる物質トークでした。
ありがとうございました。
バイバーイ。